中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日のテーマです。
はい。
今日は被災資産と資本的支出修繕費についてです。
はい。
大型台風や記録的な豪雨により今年も各地で被害が相次ぎましたが、
そうですね、
法人が災害により固定資産に被害を受けたとき、
うん、
その復旧のために支出する一定の費用についての税務上の処理を教えてください。
はい。いわゆる被災資産の費用に対する取り扱いは、
はい、
被災資産につきその現状を回復するために支出した費用、いわゆる現状回復費用といいますが、うん、それは修繕費にします、
はい、
また被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事などのために支出する費用についても修繕費とする経理が認められています。また今言った事柄に該当する費用を除いたうち資本的支出、これは資産計上をする支出と言います、
はい、
か修繕費が明らかでないものがある場合について、その金額の3割相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認めています。もう割合でね、したらいいんじゃないかということで認められております。
なるほど、
はい、
ここでいう資本的支出か修繕費か明らかではないものがある場合というのは、被災資産における損壊の程度やその区分の判定が外見上難しい状況を指していると思います。具体的にはこれはどういうことなんでしょうか。
はい。具体的には建物を被災した想定が分かりやすいと思います。例えば事務所が全体的に損壊した場合、資本的支出と修繕費の線引きが難しいことがあります。
はい、
そのため合理的に区分できないときは個別に判断せず、3対7の割合で判断しても構わないということです、
うん、はい。使用可能期間の延長や資本価値の増加はもともと資本的支出の概念と勉強してきましたよね。
そうですね、
はい、
しかし二次災害を回避する目的で行われる補強工事などは、うん、被災資産の崩壊などの被害を防止するためのものであるなどの点を考慮して資本的支出の概念である使用可能期間の延長や資産価値を増加させるものと必ずしも断定できないものが多いという考え方が根底にあるようです。災害の場合はですね、だいたい修繕費に入れた方がいいでしょうということですよね。はいはい。
でももう、
はい、
本当にどうなるか、ね、うん、予測ができないものですので、
そうですね、はいはい、
割合でということもあるんです
よ
ね、
うん、考えであると思いますよ、
はい
はい、
ました。もうね、本当に昨今のこの状況を見ていると、うん、とても今後一切自分に降りかからないとは思えない状況ですからね。
そうですね、佐賀の場合もね、大水だったですもん ね、
う
ん、
ね、
皆さんね、本当に固定資産がね、損壊した場合があるですね、はいはい、
そういったところもきちっとこう、うん、税法的には考えられることもありますので ね、
はい、
今日は被災資産と資本的支出修繕費について教えていただきました、
はい、
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話番号は 0952-24-32860952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、支えられてばかり、俳人の飯田龍太さんが言った言葉ですが、はい、人は満たされないことには敏感でも、うん、満ち足りていることを忘れて それが当たり前だと思う心根は誰にも身に覚えがあることですね。感謝を忘れずに、最初の初心の気持ちを、感謝を忘れずにと、この人は言いたかったと思います。
そうですね、
満たされると、うん、もう慣れてしまってね、当たり前と思っておりますので、
はい、そうですよね。
家族の愛情とかね、友達との友情とか、仕事関係の方も感謝を忘れずに行ってください、
はい、そうですね、
はい。
もうよく身の回りは小さなこう幸せにあふれてるとか言いますけれどもね、
そうそうそう、
さあ、令和元年、
はい、
今日が最後の放送となりました野中先生。
そうですよね、はいはい、
もう本当に感謝ばかりです。支えられてばかりでありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
またですね、来年も私たちの身近にある税のお話を詳しく教えてください、
はい、
では良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えください。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。